国民統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもない。共産党の志位和夫委員長は最近、党機関紙でこう語るなど、女性女系天皇に賛意を示している。この発言について、皇室制度を容認することで、党のソフト化路線を強調しているとの見方があるが、果たしてそうか。共産党はもともと、長年にわたって皇室制度の打倒・廃止を掲げていた。2004年綱領からは、その存廃は将来情勢が熟した時に国民の総意によって解決されるべきものと柔軟姿勢も見せているが、根本的に君主制とは相入れない。本来皇室を廃絶したいはずの彼らが、女系天皇に賛成するのはなぜか。共産党に近く、皇室と民主主義は両立しないと主張した憲法学者の故奥平康弘氏は、女系天皇の誕生にこんな期待を表していた。月刊世界平成16年8月号で、天皇制のそもそもの正当性根拠であるところの万世一系イデオロギーを内において侵食する。126代の金城陛下に至るまで例外なく、父方の系統に天皇を持つ男系で皇位が継承されてきた伝統を変えてしまえば、天皇は正当性と根拠を失うというのである。また、世襲の皇室制度は、憲法の基本的原理と矛盾するとの立場の憲法学者、横田光一氏も次のように述べている。16年2月5日の衆院憲法調査会小委員会で、女系天皇を認めるということは、社会的に天皇の持つ国民統合力を弱めるように働く。17年5月31日の政府の皇室典範有識者会議では、女系天皇にした場合には、権威ある天皇というものはおそらく復活しない。共産党の女系天皇容認論には、あわよくば皇室制度の衰退に結びつけたいとの下心があると見るのは邪推だろうか。令和元年6月8日、産経省。